二数記は荒野の旅が始まってしばらくまでは詳しく記されているんですけども、20章に入りますといきなり、約束の地の手前に、入るところに、そして、ミリアムと、アロンが、召される状況、そしてモーセも間もなく召されるのですけれども、この40年間の放浪の中でモーセが罪を犯してしまう、出来事が記されています。この荒野で、どれほど、忍耐しなければいけないのか、うんざりする出来事があったにかについては、割愛している状況です。今日の箇所の学びでは、その40年間何があったのかということについては、つぶやきの連続、モーセも、その中で大変苦しい思いを続けてきたということを思いながら見ていきたいと思います。そしてこの19章の冒頭の箇所は、聖女を清めるための特別の生贄について改めてどのように捧げるかということが記されています。この箇所の記事は特にヘブル人の手紙で詳しく取り扱われていて、普通生贄は幕屋の庭の中でほふられます。そこで捧げる人が、また祭司レビ人がほふるわけなんですけれども、しかし、聖女を清める生贄は宿営の外、幕屋の外だけでなく、宿営、民が集まっているところの外でほふるというふうに教えられています。実はこれはキリストの十字架の贖いにも、つながる大切なスタメでした。今日はその箇所、そして、民を導いてきた、アロンや、モーセ、そして、ミリアム、この指導者たちの、晩年の、大変辛い出来事が記されていますので、一つ一つ、そこから見てまいりたいと思います。先ほど触れましたけども、聖女を清める生贄についての、規定のところをお読みしてお祈りいたします。民数記の第19章の1節から10節です。民数記19章1節から10節。主はモーセとアロンに告げられた。主が命じる掟の定めはこうである。イスラエルの子らに告げよ。まだ首輝きを負わせたことがなく、傷のない完全な赤い雌牛をあなたのところに引いてくるように。あなた方はそれを祭司エルアザルに渡す。そして宿営の外に引き出し、彼の前でほふる。祭司エルアザルは指で血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を7度振りまく。その雌牛は彼の目の前で焼き、皮と肉と血を汚物と共に焼く。祭司は杉の木とヒソプと緋色のより糸を取り、雌牛が 焼かれている中に投げ入れる。祭司は衣服を洗い、体に水を浴びる。その後、宿営に入ることができる。この祭司は夕方まで汚れる。これを焼いた者も自分の衣服を水で洗い、体に水を浴びる。彼は夕方まで汚れる。それから清い人がその雌牛の灰を集め、宿営の外の清いところに置く。そして、イスラエルの改修のために、汚れを除く水を作るために保存しておく。これは罪の清めの捧げ物である。この牡牛の、失礼しました。この雌牛の灰を集めた者は自分の衣服を洗う。彼は夕方まで汚れている。これはイスラエルの子らとあなた方の間で起立している者にとって永遠の掟となる。天の父様、旧約の様々な規定について、罪を思い起こすこと、清めなければいけないこと、そのために清い命が身代わりに犠牲になることを一つ一つ学んでいく箇所です。この特別の宿営の外で捧げられる最も清い捧げ物、犠牲についても神様のご計画があることを今私たちは確かめることができますので、心に刻ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。珍しい生贄、珍しいというか毎年捧げるんですけども、聖女を清める、この食材日のために捧げる生贄についての規定が定められました。レビ記においてはまだこう民がどのように集まってどのように旅をしていくかということについては定まっていませんでしたので触れてられていませんけども、今幕屋が完成し、そしてイスラエルが旅をしていく中で、宿営がどのように配置され、またその真ん中に祭司レビ人が住む地域があり、そのただ中に中心に幕屋が置かれ、生贄が捧げられるという形が定まりました。そしてこのイスラエルの幕屋はやがて神殿に取って代わり、そしてイスラエルの宿営はエルサレムに取って代わって行きます。そしてこの生贄はすべての人の罪を清める、そして天の聖女を開くキリストの十字架の死につながっていくのでした。そのことを今私たちは新約聖書、そしてキリストの実際の犠牲の記録を通して知ることができます。もちろん予表ですので全部一致しているわけじゃないんですけども、この赤い雌牛が聖女を清めるために捧げられ、そしてそれを燃やし尽くした灰は罪の清めのために汚れを除く水を作 作るために用いられて行きました。そして今、お読みしたようにこの捧げ物は、聖女の中、幕屋の庭でではなく外でほふられ、そして、焼かれることが、記されています。主はモーセとアロンに告げられたと一節にあります。普通この最も尊い、捧げ物でしたらですね、アロンが関わる、大祭司が関わるべきところなんですけども、この生贄を捧げるときには息子エルアザルが、この務めを、担っています。まあ、それは大祭司は、汚れてはなか、いけなかったからです。民のために取りなす務めを果たすために、たとえ、半日間であっても汚れるわけにはいかなかった、まあ、そういう事情もあり、息子祭司エルアザルが、この務めを担うことになっていました。そして、三節に、宿営の外に引き出し、彼の前でほふるとあります。そして、その赤い雌牛の、ほふられた時に流れた血を取って、幕屋、宿営の中の幕屋に戻り、この血を会見の天幕の正面に7度振りまく。こうして聖女を清めます。そしてこの雌牛を、祭司エルアザルの前で、皮と肉と血をお物と共に焼くと。普通は皮と血はとお物は外で焼くんですけども、肉もなんです。またそこに清めを表す、杉の木とヒソープと緋色のヨリ糸を投げ入れます。清められなくてはいけないということは、汚れたものとされているということです。傷のない完全な赤い雌牛ですから清い捧げ物なんです。しかし、汚れたものとして取り扱われ、そしてそれに携わった祭司も夕方まで汚れるとされました。まあ、だからこそ宿営の外でほふられ、そして焼かれなければいけませんでした。しかも皮と肉と血とお物まとめて焼かれました。これに関わった者は衣服を水で洗い、体に水を浴び、夕方まで汚れました。しかしそれを焼いた灰は清めの水として用いられていきます。 これが永遠の掟となると告げられています。なぜこうなのかと説明はありません。まあ、汚れるとか清めのために用いられるということは記されています、されていますけども、なぜこのように主が定められたかについては説明されていません。しかしヘブル人の手紙の13章にその意味が記されています。ヘブル人の手紙の13章11節からお読みします。13章11節から、動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって、聖所の中に持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるのです。それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。まあ、このように11節から13節記されています。ガラテヤ人への手紙では木にかけられたものは汚れたものであると記されています。大祭司であるイエス様はご自分の血を流し、そして天の聖所を清めて私たちが神の前に向かうことができるために罪を清めてくださいました。そのためにご自身が汚れたものと私たちの罪だけでなく汚れも負われたのです。そして杉越の生贄が捧げられる祭りの時に、まあ、宿営といいますか町の外で私たちの罪の身代わりに罪人とされて、罪のないお方がほふられました。この赤い目牛はこの町の外でほふられるキリストを予表するために毎年捧げられていたのです。これは聖所を清める特別の捧げ物でした。毎年捧げる必要はありましたけれども、この特別な捧げ物がキリストの犠牲を予表していたのでした。またそれを焼いた後出た灰を清めの水として用いられたように、罪と汚れを絶えず清める働きをキリストはされました。まあ、それを象徴するのがイエス様が弟子たちの足を洗われたことにつながっていきますね。日々の生活の中で汚れを生徒たちも負いますけども、イエス様が日々私たちのしもべとなって汚れを清め続けてくださっているのです。このことを思い起こさせつつ、ヘブル人の手紙の記者は 13節にもう一度読みいたします。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。宿営の外、私たちは神の神殿として築かれているものですけれども、しかし世に出て行って地の塩、世の光として神様の救い、罪の許しと清めをイエス様に習って出て行って証しする、そのことをヘブル人の記者は私たちに教えています。この特別の犠牲はもちろん聖女を清めるために捧げられましたけども、民数記にこれは19章9節ですね、罪の清めの捧げ物であると明言されています。さてこれに伴って民数記19章の残りの部分では汚れがどのように清められるかについて改めて教えられています。特に死人に死者に触れるものは、と始まっています。罪を犯さなくても罪と死の影響があります。そして罪を負わなくても汚れを負うと死の前に出られなくなってしまいます。そのために清めが必要でした。汚れは触れることによって伝染し広がってしまいます。罪も同じように私たちを通しても広がってしまうのです。死人に触れるものは12節にありますように3日目と7日目にこの聖女を清めるためにおふられた赤い雌牛の灰を持って作られた清めの水を受けて清められていきますね。それをしなければ、それをしないまま死の前に出たら民の間から断ち切られると告げられています。私たちは死を免れないものです。そして私たちのうちに天寿を全うして、あるいはいろんな要因で死を迎えなくてはいけない方たちをもちろん丁重に葬ります。汚れるからといって逃げてはいけませんし、良きサマリア人の例えにありましたように親族だけでなくいろんな愛する方々のために汚れを負うということもあります。しかし良い動機であったとしても汚れは移るのです。それを清めの水によって清めることをこの民数記の19章後半は記されています。今私たちはこのように1週間とかですね、3日目にと 7日目という規定にとらわれる必要はないんですけども、いつもご自身のもとに行くならば、清めてくださる主のもとに行って、絶えず清められて主の前に出れるようにしましょう。せっかくいつでもすぐに清められて主のもとに行けるのですから、私たちはこの特権を絶えず用いていましょう。気がつかずに汚れることありますよね。大丈夫な方法はですね、絶えず主のもとに、主と共にいればいいんです。そうすれば、いつでも安心して主のもとに行き、安心して集い、安心して願い求め、安心して主に礼拝を受け入れていただくことができます。まあ、特にふさわしくないままでと言われているのは礼拝の席、そして、主の晩餐に臨むときに、まあ、生活しているならば、生きるならば、当然さまざまな罪の影響に遭います。それはいけないことでなく、使えるならば当然起こることです。その時に私たちのためにほふられ、そして清めを与えてくださった主のもとに行きましょう。第一コリントの11章の29節をお読みいたします。第一コリント11章29節、28節から読みいたします。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。まあ、こうして19章は聖女の清めのための特別の捧げ物と汚れの清めについて教えられています。さて、これらのことが教えられる中で、20章に入りますと、約束の地、かつて、引き返して荒野の放浪に、陥らなければならなかった真の荒野、そして、カデシュ・バルネアに向かった、ことが記されています。20章の一節、イスラエルの全会衆は第一の月に真の荒野に入った。民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られたとあります。ちょうど、痛恨の、引き返し、痛恨の不信仰の場所にとどまって、そして先につぶやいたものはすで、に死に絶えて、ほとんど死に絶えている状況です。その一人にミリアムもいたのでした。神様の裁き、宣言された裁きがここに成就していきます。この出来事を見るときに、民はどうすべきだったでしょうか。主に逆らってはいけないということを厳粛な思いを持って受け止めるべきだと思いますし、それを 後の世代を思い出したはずですよね。私たちの先祖が、アナノで死に絶えたのは、この時に死に逆らってしまったためだと。しかし、こともあろうに、この時に次の世代が、水がないからといって、騒ぎ、約束の地にもうすぐ入れるという時に、主に逆らってしまいました。モーセに反旗を揺るがして、後の世代は、先の世代と同じように、主とまたモーセに逆らったのです。彼らの言うことは、こういうことです。20章の2節から5節を読みいたします。そこには回収のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、我々の兄弟たちが死の前で死んだとき、我々も死んでいたらよかったのだ。よかったのに。なぜあなた方は死の集会をこのアロンに引き入れ、我々と我々の家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上り、このひどい場所に引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つような場所ではない。その上飲み水さえないと。アラノの40年の訓練の結果がこうでした。彼らは全然、主の痛みと怒りを理解していなかったのでした。モーセは、この時に絶望したんではないかと思います。先に滅ぼされた民と40年経って次の世代が荒野で徹底的に訓練を受けたけれども入れなかった。入れないと、このままでは。そんな絶望の中にあり、そしてモーセとアロンは怒ったのです。主は忍耐深く民のつぶやきを受け入れて水を出しなさいと言ったんです。主が言われたことはこうです。7節から8節。主はモーセに告げられた。杖を取れ。あなたとアロン、あなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して回収とその家畜に飲ませよと。主は忍耐を持って約束の通り民の必要を満たして約束の地に入れるように導かれました。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取ったと。これはいいんです。しかしモーセとアロンが回収に行ったことはこうでした。10節、モーセとアロンは岩の前に集会を召集し彼らに言った。逆らう者たちをさあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだとあります。まあ、水が出たという点ではよかったんですけども、注意深く見ますと、主が8節に命じられた命令をモーセとアロンは忠実に実行してなかったことがわかります。確かに主はあなた方が目の前で岩に命じればと言われました。で、 でも前回は岩を打って、あの遥か前です、昔ですけど、岩を打てばという出来事がありました。でも今回は人々が見ている前で命じればよかったんですし、命じなければならなかったんです、打つのではなく。しかしモーセは怒りにかまけて二度も岩を打ちました。死の言葉をないがらしにしていました。しかももっといけないことは、十節の途中にあります、我々があなた方にあのために水を出さなければならないのかと。我々がという点で主を侮っていました。水を出されるのは彼らではなかったんです。命じてそして水を出させるのは主です。なのにまるで自分が神のように我々がと水を出す、そう告げました。しかも彼らは主への不従順を口で表していました。神様が出しなさいと命じたんです。しかし確かに民の不信仰への怒りはあったと思いますけども、主が出しなさいと言ってるのに出さなければならないのかとつぶやいています。その点では民と同じ主に逆らった罪を指導者であるモーセとアロンが犯してしまったんです。主はこれを見て取って宣告します。12節、しかし主はモーセとアロンに言われた、あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らをの見ているまで前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。この約束の地を目の前にしての痛恨の失敗によってモーセとアロンも約束の地に入れなくなって行きます。民が逆らった時にひれ伏して祈り主の声を聞いた、そこまでは良かったんです。しかしモーセとアロンはこの出来事を通して約束の地に入れなくなってしまいました。申命記ではモーセはあなた方の罪のためにと民に告げました。自分が入れないのはという意味です。あの謙遜で忍耐深いモーセがどうしてこの時に過ちに陥ってしまったのか、それはこの時だけでなく度重なる不信仰不従順の中で彼の信仰が揺らいでしまった、忍耐が尽きてしまった、そして我慢できなくなった。そして主はそれでもなお許しと忍耐をもって民を導き入れようとしていらっしゃったのに、こんなに罪深い民が入ってはいけないと神様の偉大な忍耐と許しを受け止めることができなくなってしまった。こんな人が許されていいんですか、こんな人も救うんですか、こんな人も恵むんですかというつぶやきを 言ってしまったんですね。かつてモーセはどうだったでしょうか。主が裁くと言っているときに逆に自分の命を落として取りなしていたはずです。イエス様が自分の命を犠牲にして父を彼らを許しくださいと、語ったのその予表であるような素晴らしい、指導者、預言者でした。しかし彼はあくまで、人でした。完全な救い主に取りなしてにはなれなかったんです。そして真の取りなしてはキリストでした。この出来事をメリバ争いという名を、その出来事が起こった場所に、聖書は告げていますね。そして間もなく約束の地に入ろうとするときに、14節以降では安全に平和的に通るので通してくださいとエドム人に願って、再三願っても受け入れられませんでした。そこで、遠回りをして約束の地に入ることになっていきます。そしてこの出来事がまた民のつぶやきの原因にもなっていきます。そのことは次の以降の場所に見ていきます。そしてエドムとの国境近くのホル山においてアロンが召されることを主は宣告し、息子エルアザルとモーセと共に山に登らせ、そしてその通りアロンは召されました。召されるときにアロンは大祭司の装束を息子エルアザルに託して召され、その山で葬られます。民は、このことをあらかじめ、告げられてみて、確かに告げられた通り登ったのは3人ですけど降りてきたのは2人だということを見てアロンの、死を悼みます。モーセが民を導き入れることができない、アロンも導き入れることができないということが民の前にも明らかに示されたんです。偉大な指導者の召されたことを民は悲しみ、そして喪に服しました。そしてやがてモーセも約束の地を垣間見るだけで召されていきます。そしてキリストを予表するヨシアが約束の地へと民を導いていくのでした。このように一つ一つの出来事が私の救い主を予表する出来事として神様のご計画のように導かれていきました。主の計画が確かであることを私たちは覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、今日の箇所を通しても主がご自身の計画を明かしされたことを見ました。どうかキリストへの信仰を私たちもさらに確かにしてください。イエスのお名前によってお祈りします。アーメン。